第一ペテロの2章の18節をお願いください。前回の箇所からペテロは実際の生活において3つの分野での進めをしています。まず政府に対する態度、次に職場で雇用主に対する態度、そして家庭で夫、妻に対する態度についてです。前回は政府に対する態度について学びました。ペテロの時代、ローマ皇帝ネロは残酷な皇帝として知られていました。で、自分でローマの町に火をつけておいて、それをクリスチャンのせいにし、激しく迫害しました。で、彼らにタオルを塗り、火したまま、松明代わりにして、夜の宴会、またから上層バレスが知り合っておいて、その明かりに、するような残酷な皇帝があったにもかかわらず、ペテロは、すべての制度に、主の家に従いなさいと命じました。なぜでした？それは、どんな王でも、またすべての制度は、神によって建てられたものだからですね。で、国が混乱なく平和を維持するためには、すべての権威、すべての制度に従う必要があります。イエス・キリストは、神の国の王、主の主です。しかしこの地上に来られたときはこの地上の制度に従いました。そして弟子たちも従いました。私たちも良い市民でなければなりません。私たちの神は平和の神です。私たちは問題を起こすトラブルメーカーではなく、平和を作り出すものであるべきです。しかし制度が神に背くことを強制するときは話は別です。人に従うより神に従うべきです。私たちがまず聞き従わなければならないのは神ご自身であり、神の言葉そのものです。今朝もその神の言葉に一緒に学べることを感謝します。で、今日の箇所でペテロは、今度は職場において雇用主に対する態度について教えています。キリストを信じた私たちは職場において雇用主に対してどのような態度を取るべきでしょうか。2章の18節をご覧ください。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に復讐しなさい。ごめんなさい、復讐しなさい主人に復讐しなさい大事なことになりますね。尊敬の心を込めて主人に復讐しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。20節一緒に朗読します。はい、罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども、全部行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。先月、東京でカンファレンスが設けられて、まあ、その時に、ある人が、マサルさんは牧師になる前はどんな仕事をしていたんですかと、聞いてきました。まあ、私はいろいろやってました。で、いろいろってどんなことですか？いろいろっていうのはいろいろなんですよ。まあ、本当にいろいろやってきたわけですけど、まあ、私は17歳で、救われて、この福音の素晴らしさを知って、この福音を伝える働きをしたい、まあ、手っ取り早いのが牧師、宣教師なんでもいいから、この死のために、生きたい、そのような思いが与えられました。でも、まあ、一般の仕事と違うところは仕事ではない、神の召しが必要だ、まあ、神が召しているような思いはあったわけですけど、でも自分の中で、これやりたいからやれるようなものではない、まず聖書の教える通りに、いろいろな仕事をして、まず、家庭を治めなければならない、子どもたちをちゃんと教育できなければならない、そして主が召しているのであれば、ちょうど良い時神がしてくださるだろう、そのような思いを温めて、祈ってました。まあ、実際にやった仕事といえば、高校生の頃、うちの父が小さな土木会社をしてましたので、まあ、春夏冬の長期の休みはいつもそこで土木のアルバイトをしていました。 で大学の頃はマクドナルドでバイトをしてて、まあ、国際ドラマして今の場所と住む前のそばなんですけど、そこで確か時給が350円かなんかその辺の時給の頃だったと思いますけれども、そういうバイトをしたり、あるいはホテルで働いたり、電気屋さんで働いたり、宅配便をしたり、夜は病院の収容をしたり、また自分もトレーニングするつもりでセールスもしました。5足1000円の靴下を売ったり、ネクタイを売ったり、学習教材や化粧品や健康食品を売ったり、まあ、洗剤を売ったりなどなど、まあ、いろいろなそれこそ仕事を、してきました。まあ、そうこうしているうちに、24歳の頃には経済的に神が祝福してくださって、結婚しました。まあ、その頃の私の願いをすれば、パウロのように、店頭メーカー、自分で仕事をしながら福音に使えることでした。まあ、それで自分の仕事を持ちながら、普段の日も時間を作っては、教会に使えてきました。まあ、仕事も非常に順調で、まあ、そのままでも十分満足だったわけですけれども、しかし、35歳を過ぎた頃から、神は私の働きに方向性を徐々に変えていくのが自分の順番で分かりました。でそれで、まあ、40歳になった頃から今のようにフルタイムで福音のために働きをさせてもらっています。で福音のために、まあ、若い頃からやっていることは同じなんですが、まあ、時間をかけるこの割合が増えたかなという思います。まあ、どんな人でも私たちは1日24時間与えられているわけです。で1日24時間は、まあ、大きく3つに区分できると思うんですね。まあ、個人差はあるでしょうけれども、寝る時間が大体8時間で、自由な時間が8時間、そして仕事の時間は8時間と、まあ、24時間大体8時間で終わっちゃうと3つに分けられる。で仕事は一つ、一日のうちの、まあ、3分の1ですよね。ということは、人生の3分の1は働く時間ということになるわけです。60年もし仕事をするとなると、20年はぶっ続けて眠り続け、そして20年は自由な時間で、20年はずっと休みなく働き続けることになるわけで、まあ、かなりの時間、私たちは仕事に使うわけです。まあ、ですから、このかなりの時間を何のために使うのか。もちろん私たちは生活しなければいけないわけで、収入も必要で、住むところも必要で、そのために仕事をするということは大切なことですけど、でももっと大切なこと、神の栄光のために、どのような仕事であっても私たちはする必要があると思うんですね。聖書は私たちが生かされている目的は神の栄光を表すためであると教えています。あとで開いてください。第一コリントの10章の31節にこう書かれています。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。神の栄光を表すために何をするにもしなさい。ですから、私たちがどんな仕事をしているにせよ、アルバイトであれ、パートであれ、契約社員であれ、正社員であれ、また自分で事業をしているであれ、またどんな職種であったとしても、仕事をする動機、仕事をする目的、何をするためにおいても、神の栄光のためにしなさいと聖書が命じている通り、私たちが仕事をする目的は神の栄光を表すためなんです。では、職場においてどのように神の栄光を表すべきでしょうか。で、ここでペテロは私たちが職場においてどのような態度であるべきかを教えています。どのような態度であるべきでしょうか。18節ご覧ください。主人に服従しなさい。復讐ではなかったですね。これ主人に服従しなさい。従いなさい。と命じています。とてもシンプルですね。これが仕事における神の御心です。で、18節のしもべた人は 家の仕事をさせられる奴隷、召使いのことです。当時ギリシャ・ローマの世界ではまだ奴隷制度もある時代でした。ローマ帝国には6000万人の奴隷がいたと言われています。で、奴隷の多くは戦争でローマに負けて捕虜として連れてこられて奴隷とされた人たちでした。お金で彼らを売り買いされ、そしてその主人の所有物とされ、自由が奪われ、牛や馬のように使われました。その中には当然、教養ある医者や教師や芸術家や音楽家もいたわけで、その人たちは子供の家庭教師をしたり、あるいは家の仕事、畑などをその人たちはさせられたわけです。で、その人たちが福音を聞いたわけですよね。そしてイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました。当時、クリスチャンの多くは奴隷でした。で、ペテロはその救われた奴隷たちに向かって、さあ、ローマと戦おうとは言いませんでした。私たちはみんな神の前に平等なんだから、これは不公平だ。さあ、主人から逃げて、自由に行きましょう。そのようにも彼は進めなかった。なんて言うんですか、しもべたちを、18節、主人に服従しなさいと言って。奴隷制度を変えるべきではないでしょうか。制度が悪いんだから、だから社会は良くならないのではないか。制度を変えるべきだ、仕組みを変えるべきだ。いずれそのようにパウロは進めなかった。制度を変えても人が変わらなければ、人の心が変わらなければ、また違う悪が出てきて、それが支配してくる。ですからイエス様は社会運動をなさいませんでした。パウロもペテロもしなかった。根本の問題は社会の制度ではなく、人ですよね。いつも問題を起こすのは人なんです。人の心の問題、罪の問題です。罪が許され、神の言葉に従って歩むならば、自己中心で自己的であるわけですけど、私たちがそれをやめて、神の言葉に従って歩むならば、人は皆変えられていきます。で、キリストを信じて変えられた人たちは、やがて奴隷の人権を認めて、奴隷制度も廃止されていくわけで、実際に廃止されました。さて、ここでペテロは今ある制度の中で、人々の考え方、心の態度を正しい方向に向けさせました。まず私たちが学んだように、キリストを信じた者は、この地上では旅人であること、寄留者であることを彼は思い起こさせました。地上ではいろんな苦しみがあるけれども、それは長く続くものではなくして、地上生涯は短いものである。しかも私たちは旅人で、国籍は天にあるから、飛竜民であるから、だからこの地上において、その与えられているところで立派な行いをして、その行いを人々が見て、神を崇めるようにしなさいと彼は励ましたわけですね。そして具体的には前回のところで、この生きている中で、大きな括り、この社会の中で、神が立てた制度、この政府に、主の家に従いなさいと告げました。それは混乱がなく、私たちが平和で静かな一生を過ごすためでした。そして今日の箇所では政府の次に、私たちが多くの時間を過ごす職場において、そこも同じように主人、雇用者に従いなさいと進めているわけですね。なぜ主人、雇用者に従わなければならないんでしょうか。それも神が許可した社会の制度、仕組みだからです。で、仕事は最初の人、アダムが罪を犯す前に、神が人にお与えになった祝福でした。神はこの地上の支配と管理を最初の人にお与えになりました。 この世界にはいろいろな職種、いろいろな仕事がありますが、雇う側と雇われる側がいて、それぞれ役割と責任が与えられています。雇う側は脅すことをしないで、正義と公平さが求められていると、エペソの6章の9節、そしてコロサイの4章の1節には書かれています。また雇われる側は雇い主に服従すること、従うことが求められています。ペテロはここでただ服従しなさいと言わずに何て言ってますか？尊敬の心を褒めてと言ってます。尊敬の心を褒めて、上辺だけ、形だけ、見せかけだけで従うことはできますが、そうではなくして、それはもう本当に従っていることではなくして、もし心に不満があると、不平があると、表上従っているようには見えても、それは時間の問題で、やがてその人は問題を引き起こしていく。心にあるものはやがて外に出てくるわけですね。それがまず顔を捨ててしますね。不機嫌そうな顔をするし、不満そうな顔をしています。で、目を合わせないし、会話を避けるし、交わりを避けていきます。不満があるから。そしてそれをずっと溜めるとイライラとなって、そのイライラがたまると、やがて口から出て、その毒を吐いて、トゲトゲしい言葉となって、やがてそれが問題行動を起こしていくわけです。問題はいつも心から、思いの中から始まります。ですからペテロは従いなさい、その外側で、でももっと大切な心の態度は尊敬の心を込めて、尊敬の心を込めて主人に、雇用主に服従しなさいと言ってるわけですよね。そして善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさいと言ってます。良い人も悪い人もいるように、雇用主にも良い主人と悪い主人とが当然いる。優しく親切で良い主人に対しては従うことは簡単です。心から本当に尊敬して喜んで従うわけですね。しかしどうですか、横暴な主人、横暴なこの雇用主に対してはどうでしょうか。心が曲がってて、意地が悪く、不公平で、自分が間違ってもその非を認めようとしない、高慢意識で頭ごなしにを隣つけて、そして手を出すような主人に対してはどうでしょうか。普通は従えないわけですね。また従えたくないわけです。しかしそれでもペテロは何て言うんですか、従いなさいって言うんです。服従しなさい。なぜ大物主人なの、なんでこんなことできるんですか、なぜ従うんですか。その理由はどうか、何でしょうか。実際説明してください。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心の霊に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。なぜ優しい良い主人だけでなく、横暴な悪い主人にも従わなければならないんですか。従う動機は何なんですか。それは神に喜ばれるためです。神に喜ばれるため。二章のこの少し前、十五節でペテロはすでにこう言ってますね。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。神の御心は私たちが善を行うこと。しかし自分に不幸な苦しみを与えるような横暴の主人には誰も従いたくありません。それでもペテロは従うようにと命じていますが、じゃあどのように従えるんですか。何て言ってます。神経節で、神の前における良心のゆえにと言っています。 神の前における良心の意味。どういう意味でしょうか。神の前における良心の意味。神を意識する。神が共におられることを自覚するということ。普段私たちはどうですか、職場で一番皆さん意識する人、目を伺う人、気になる人は誰ですか。上司ではないですか、そのトップの経営者、雇用主ではないでしょう。この雇用主は見ているとき、今一生懸命仕事をするわけですね、働くわけです。でも、そこから立ち去って見えないときには、まあ、適当に手を抜くっていうか、まして横暴な主人であれば、もう働く気など全く起こらないの。やってないと怒られるから、怖いから、何も言われないように、見てるときだけ、頑張ってるふりをしていくわけです。能率上がらない。しかしどうでしょうか、神を意識するとどうですか。人ではなく神を意識する。人は見てなくても神が見てると思うとどうでしょうか。人にではなく自分はイエス・キリストに仕えているのだと思うとどうでしょうか。あるいは良いことを行えば雇用主は認めなくても神はちゃんと評価してください。神が報いてくださる。そのようなことを思うとどうでしょう。私たちの心が誰を意識するのか、それによって私たちの態度が変わってくる。神を意識し、神がいつも共におられることを、あなた自身が、私が意識するならば、私たちの心の態度が変わると、私たちの当然行動が変わってくるわけですよね。いつでも、どこでも、誰にでも、イエス・キリストに仕えるように、すべての人に仕えようと心がけていきます。で、パウロはそのことをエペソの6章、ここちょっと色を開きましょうかね。エペソの6章を開いていただけますか。私の聖書が380ページ。彼はこう言ってます。ご説明、奴隷たちよ。あなた方はキリストに従うように、恐れをのぞいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。発説一緒に登録します。良いことを行えば、奴隷であっても、自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。良いことを行えば、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。ですから、私たちが良いことを行えば、報いを主が与えてくださり、主からの報いがあることを思うと、大物な主人にも伝えることができるわけですね。で、同じようなことがコロサイの3章、ここもちょっと開きましょうか。左側開いていただくと、コロサイの手紙が出てきます。3章の22節、393ページです。奴隷たちよ、すべてのことについて、地上の主人に従いなさい。エペソと同じことをパウロは言っています。主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上手だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ、真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく、主に対してするより心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主、キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。23節には何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさいとサウロは言っている通りに、私たちは人に対してではなく主に対して、イエス・キリストに対して私たちは仕えている、イエス・キリストに対して私たちは従っている、そのように思うならば、たとえ横暴な主人であっても従うことができるわけですよね。 また第一テモテの6章の一節には自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えました。それは神の理念と教えとが欲しられないためでと書かれています。さらにテトスの2章の9節には奴隷にはすべての点で自分の主人に従って満足を与え、口ごたえせず、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで、私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためですと書かれています。多くの人々は神の教えを聞いたことがありません。また聞こえもしません。聞く耳がありません。しかしそのような彼らにも毎日神は神の教えを聞く機会を与えておられます。どのように彼らは聞いているんでしょうか。神の教えを聞いたあなたの私の行いを見て、ああ、聖書が教えていることはこういうことなのか。神の教えを彼らは見える形で、私たちの行いを見て、聖書の教えを知ることになるわけです。私たちが多くの時間を過ごすのは職場です。ですから、多くの人に良い影響を与えられる場所、それが職場で、あるわけです。イエス様はあなた方は世界の光ですと言われました。あなた方は地の塩ですと言われました。あなた方の立派な行いを見て、良い行いを見て、人々が神を崇めるようにしなさいとイエス様はまたの故障でしたけど、そこで言われました。職場の人たちは私たちを見ている。私たちが何を言うかではなく、私たちが何をしているのか、良い行いをすることで私たちは効果的な証ができる。それが私たちが使われている職場であるわけですね。あなたが熱心に働く姿を見て、人々は聖書が何を教えているか分かります。あ、ひどい仕打ちをされている、あんなひどいことを言われているのに、なんか淡々と仕事をしている。普通はもう愚痴もたくさん言うはずなのに、まあそれをなんか跳ねてるわけの様子でもない。なんか喜んで知らないけどよくやってるな。なんでだろう、不思議に思う。あなたに教会行ってる。聖書の教えって何なんだろう。聖書ってどういうものなんだろう。人々は私たちの行いを見て、そのように聖書に興味を持って読んでみたいと思うならば、神の栄光が表されていることになるわけですよね。主に仕えるようにですから、私たち人々に仕えたいですよね。そうすれば、あなたを通して職場が祝福されます。人々が救われるために、神が今の職場に、今の場所に自分を使わせてくださった、自分を置いてくださったと思うならば、どんなひどい人がいたとしても、横暴な主人だったとしても、私たちは使えることが、従うことができるわけです。また、不当な苦しみを受けることで、信仰が成長することを思うと、横暴な主人にも従うことができます。私たちの信仰は居心地の良いところ、問題のないところではあまり成長しません。なかなか問題がないと私たちはあまり言おうとしないわけです。まあ、物事順調ですから、感謝で喜びでいっぱいで、神様感謝します。信頼するっていうのもなんかもう、そのまま楽しいわけで。でも、いざ問題が起こると私たちは祈らざるを得ないわけですよね。横暴な主人のもとに行ったらどうですか。もう神の助けがあるように、神の守りがあるように、私たちは必死に祈るわけです。気難しい上司がいたらどうですか。愚痴っぽい同僚がいたらどうですか。何かにつけ文句を言う人がいたらどうでしょうか。祈らざるを得ないわけですね。祈ると私たちの心は神に近づくわけです。神の言葉で自分を励まそうとするわけです。 結果私たちの信仰を成長していくわけですね。ですから苦しみそのものは喜ばしいことではありませんが、それによって私たちの信仰が成長させられます。最後に20節一緒にもう一度朗読したいと思います。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行ってして苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。自分が何か悪いことをして罪を犯して罰を受けることは当然なことです。その罰を耐え忍んだからといって何か称賛される、すごいねと言われるようなことなどありません。それは受けて当然なことだからですね。しかしどうですか、善を行っていて不当な苦しみを受けている、しかも不当な苦しみを受けていながら、取り扱いを受けていながら、それを耐え忍んでいたら、それこそそれは称賛に値することで、それは神に喜ばれることです。イエス様はマタイの五章十節でこう言われました。義のために迫害されているものは幸い。感情の追求の一つですね。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、愛もしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いですよ。福音のためにキリストのために悪行を浴びせられるなら幸いです。普通は悲しみですが、イエス様は喜びなさいという、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちも人々はそのように迫害したのです。イエス・キリストも迫害されました。旧約の預言者たちも、新約の預言者たちも、そして人たちも迫害されました。キリストを信じる者はみんな、そのように迫害されます。なぜ？この世から神の側に移されたと。義のために迫害される者は幸いなんですね。第二テモテの3章12節にはこう書かれています。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと思う、願う者は皆、迫害を受けます。例外なく迫害を受けると、パウロは言います。さらにフィリピの1章の29節では、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのですとパウロは書いています。イエス・キリストを信じたら全ての祝福を私たちは、天にある全ての祝福を受けました。もうすでに永遠の命が与えられ、生ける望みが与えられ、やがてこの肉体を朽ちていきますけれども、朽ちない体が約束されています。そして天の御国の相続者とされています。神のすべての祝福がキリストにあって私たちは共同相続人とされているわけです。で、祝福を受けると同時にまた迫害や苦しみも受けます。しかしキリストを信じた者の特徴いくつもありますけれども、その一つが苦しみを耐え忍ぶということ、忍耐するということ、そればかりか、さらに積極的に良い行いをして神に喜ばれるようにいきます。イエス様はルカの6章、ここもちょっと開きましょうか。ルカの福音書を開いていただけますか。新約聖書ルカの6章の32節、私の聖書では120ページです。6章の32節、イエス様こう言われました。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、 あなた方に何というところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ、罪人たちに貸しています。ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き方の子供になれます。なぜなら、糸高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさいと主は言われました。自分を愛する者、自分に良くしてくれる人には誰でも愛することができるし、誰でも良いことをしてあげようとするわけで、普通ですけど。しかし、自分を苦しめる者ではどうですか？不当に扱う者はどうですか？悪行を言う者ではどうですか？普通はできないわけですよね。敵を愛することは私たち生まれつきの性質にはありません。復讐するしかないわけです。復讐ではなく復讐ですね、それこそ。私たちはそういうものでしかないわけです。しかし、神の恵みを知った者は、イエス・キリストに習って敵をも愛するように変えられます。さあ、戻りましょうか。長い信仰生活の中で、善を行っていて、苦しみを受ける。そのようなことをしばしば起こります。旧約聖書の人物、ヨセフの生涯をちょっと思い出してくださいな。ヨセフは父、ヤコブに愛されました。で、それからお兄ちゃんたちから妬まれました。穴に落とされました。で、それで、そこを通った大将に振られて、その大将が一緒に行って、ポテファルでしたっけ、この侍従長、今でいう警察署長に、彼は、ヨセフを振り飛ばすわけです。しかし、主がヨセフと共におられたので、彼は幸福な人となったと聖書は書いています。彼の主人は、主がヨセフのするすべてを成功させるのを見て、自分の全財産を彼に任せます。で、主はヨセフの家に、そのエジプト人の家を非常に祝福しました。ヨセフがいるだけで、その家が祝福されたわけです。神が共におられるので、そのような祝福に預かるわけですけれども、しかし、その主人の妻を襲ったという濡れ衣を着せられて、彼は力を入れられるわけです。17歳でした。力をに閉じ込められて、しかし、主がヨセフと共におられたので、恵みが施されて、監獄のすべての管理をするように彼は任されるわけです。ある日、エジプトのファロの検察官と、今でソムリエです。勝利官、シェフ。二人が王に、どっちかが毒を持ったっていう、戦いがかけられて、牢屋に入れられました。で、ある日、二人は奇妙な夢を見ました。ヨセフはその夢を解き明かし、後日、その夢を解き明かした通りに、検察官、ソムリエは自由にされて、結局毒を持ったのがシェフで、そのシェフは処刑されました。ヨセフの見た夢の通りでした。神が教えたものでした。それでヨセフはこの検察官に、検察官、どうぞあなたが釈放された時には、王様にどうぞ私のことを伝えてください。私は無実の罪でここに入れられてます。分かったあなたのことをちゃんと伝えておくと言ったから、検察官は自分が自由になるともうすでにヨセフのことを全部忘れてしまって、2年間ヨセフはまた同じ生活を続けます。牢の中に彼を入れられます。神が共におられるのに、なんですぐ釈放されないの、なんですぐ自由にならないの、なんで環境がすぐ変わらないのか、なんで私たちはそれまですぐ変わることを期待するわけですけど、ヨセフの生涯からそうではなかった。彼は悪いことしませんでした。妬みによって、兄たちによって力、この穴に落とされたばかりではなく、売られて 神の祝福があったにもかかわらず、濡れ衣を着せられて、力を入れられて、釈放されるかなと思いきや、また2年間彼は暗い力の中にいるわけ。しかし、神の時が来ました。ある日、エジプトのパロが夢を見たわけです。じゃあ、エジプト中の賢者にその夢を解き明かすというわけですけど、何もそれを解き明かすことができない。その時に、あの賢者官が、思い出すわけですよね。奥様、私は大変なことを忘れてました。実は私が権限かけられて、あの力を入れられたときに、私は無実でしたけれども、それを解き明かした、夢を解き明かした青年がいるんです。彼も無実の罪でそこに入れられましたけれども、彼が解き明かした通りに、私は釈放されました。彼なら、その夢を解き明かすことができるかもしれません。それでヨセフは王のところに呼ばれて、その夢を解き明かすわけで、王は非常に喜んで、飢饉が来て、その飢饉をから救われること、そしてそのためにこのようにしてください。具体的に彼は知恵を、アイディアを王に提案するわけです。王は非常にそのことを喜んで、一夜のうちにヨセフは奴隷から一国の支配者に大臣に引き上げられたわけです。ヨセフは不幸な苦しみを受けました。兄弟たちが、そして濡れ衣を着せられました。良いことをしたはずなのに忘れられてしまいました。しかしちょうど良い時に神が彼を引き上げてくださいました。で、彼は大臣になった後、自分の兄弟たちと再会するときに和解をするわけです。で、そのときに彼が兄弟たちに言った言葉はこうでした。私をここに打ったことで、どうぞ心を痛めないでください。飢饉から私たちを救うために、家族を救うために、神が私をここに使わしたのですと彼は兄弟たちに言った。ヨセフが苦しみにあったことは、神が家族を、兄弟を、その民族を救うためでした。神の初めからのご計画であったことを、ヨセフはその時にはっきりと理解して、兄弟たちと和解をしたのが、ヨセフの生涯であったことを私たちはよく知っています。同じように、私たちも信仰の家に、祝福と同時にいろいろな苦しみにも入ります。聖書は信仰を持ったら全てがうまくいくとは教えていません。バラ色の人生ならあなたの問題を全て解決します。すぐにそうなります。それが聖書を教えていることではありません。聖書はむしろ信仰のように私たちは多くの迫害のように多くの苦しみに遭うと教えているわけです。しかしその苦しみを耐え忍ぶならば、神がまた耐える力も与えてくださるわけですけど、それを耐え忍ぶならば、それは神に喜ばれることなんです。人々は私たちの行いを見せます。あなたが私が何を語っているかではなく、何を行っているかを見ている。正しいことを語っていることではなく、要求していることではなく、こうしなさい、ああしなさい、私たちは知識を持ってますから、それを言うことはできるわけですけど、しかし、あなたはどうですか？あなたの性格はどうですか？それを人々は見ているわけです。生活、ライフスタイル、行いを見ているわけで、私たちが立派な行い、良い行いをするならば、人々はそれを見て、キリストのもとに引き寄せられていくのです。ですから私たちは自分の力ではなく、聖霊の助けによって、今置かれているところで、善を行うものとさせていただきましょう。人に対してではなく、主に対してするように。また、人が報いなくとも、主が報いてくださること。人が見てなくても主がちゃんと見て評価してくださること、 私たちはいつも思い起こしてイエスキリストに従うように、イエスキリストに仕えるように、人々に仕えるものとさせてもらいましょう。あなたの置かれている職場、あなたの今いる場所、そこがあなたの福音を伝える良い場所なんです。言葉ではなく行いを持って、私たちは神の愛を人々に示すものとさせてもらいましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエスキリストによって私たちも死の死を世界の光としてくださり、ありがとうございます。私たちには何の良いものもありません。ただあなたの憐れみ、恵みによって救われ神のことされたことをありがとうございます。どうぞ私たちを内側から清めて、あなたの御霊に満たして、心を御霊が支配し、肉の欲を遠ざけて御霊によってあり、良い行いをしていくことができません。どうぞ私たち一人一人をあなたが助け導いてください。感謝してイエスキリストの皆を通してお祈りします。アメン。